TBS Podcast。 問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、うちのマネージャー山口さんおすすめ、そして大勢の人が絶賛をしているインド映画 RRR を見に行こうと思ったんですが、残念ながら満席で見ることができませんでした。まあ、なのでこちらも超話題作の映画、ジャニーズ二宮さん主演のラーゲリーより愛を込めてを見に行ってきました。以上です。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、ちょっと一回ラーゲリーの話は置いときましてね、去年の大晦日の時にですね、僕ちょっと旅行に行ってたんですけど、でその帰り、まあ、マネージャーの山口さん休みで、まあ、バイトの堀口くんが来てくれるんですよ、毎回恒例でね。でこちらももちろんね、これ大晦日の日に働かせるなんて非人道的だっていう、もちろんお金は倍払ってるんですよ、そこはもちろんいろいろあって、一応こういうの言わねえとパワハラだっていう、パワハラだってなるでしょ。だから倍払ってるし、そこは堀口くんの許可を得てるし、それは毎回恒例だからと一応言っとかないと、ごめんねそこは。それでね疲れてんのかよ、疲れるよね。でいわゆる到着ロビーみたいな、空港の荷物取ってしたら、もうね20代半ばから後半にかけていかにも陽キャでなんかパーティーしてる感じ、もう間違いなくもう100人以上と付き合ったと思われる、そういうちょっと陽キャでイケてるやつがバラを100本ぐらい、真っ赤なバラを持ってその到着ロビーのちょっと近くにいるんですよ。一瞬俺告白されんのかなっていう、マジで東西笑いの殿堂がそんなにっていう、時系列的には東西笑いの殿堂の前だから無理だからそれで、とにかくピシーッと来てさ、タキシードみたいなの来て、でいかにもなんか本当にこれからプロポーズしますみたいな感じなのよ。でと思って、うわすげえやついると思って、何何つって、したらさ他の人たちもさ、そのプロポーズすんじゃねえかなつって、子供たちとかも、あとじいさんとかもいるわけで、もうなんだかわかんないけど、子供も本当にもう小学校2年生ぐらいの子供だよ、おじいちゃんもう行こうよ、人の告白なんかどうでもいいよつってんのに、じじいが見とかなきゃダメなんじゃっていう、じじい暇だなっていう、経済を回せ、金を使えっていう。なんで、年取ってる人みんなお金持ちじゃないよっていう。で、とにかくそういうじいさんと子供とか、あとなんか変な暴走族上がりの兄ちゃんたちみたいな、10代のなんか、おい何やってんだつって、なんか兄貴なんか告白するみたいですよ、マジかって、見てやろうっていう。それなんか本当に多種多様な人たち、あとまあなんかお姉ちゃんたちとかも30代ぐらいの、なんかプロポーズするのかな、ちょっと興味あるねとかって言って、ちょっとその空港のその到着ロビーがざわざわしてるんですよ。で堀口くんに、堀口くんいつから到着して、あれどういうことなのって言ったら、いやあれやっぱりプロポーズするんですつって、あそうつって、したらなんか隣にさ、そのタキシード着てるその兄ちゃんの横になんか変な動画撮ってるようなおばちゃんとかいるけど、あれ何って言ったら、あれなんか到着ロビーの真向かいに浅漬け屋があるんですと、漬物屋が、あそこにいる店員のババアですっていう。口が悪い、堀口さん口が悪い。で堀口くん前から到着してるから、結構前から、いやどうやらそのなんかその男がバラを100本ぐらい持ってやってるから、どうしたのって聞いたんだって、その浅漬け屋の人が。したら、いや実はこれからプロポーズするんですったら、じゃあ私取ってあげるっつって、おせっかい焼きのババアがぎーって来ないねーなんてやってんだよ。でなんか俺もなんかわかんないけど、堀口くんと最後まで見るかっていう、とにかくその女性を見たいっていう、まあ女性かどうかわかんないけど、こんなイケイケのなんか陽キャの兄ちゃんがどんな人に告白すんのかなみたいな。でもこれわかんないじゃん、ものすごい年離れてる人とかも可能性もあるし、年上の女性かもしんないし、この人が好きな、っていうかこんなになんか芝居心あるやつ、こんな聴衆を巻き込んでさ、 なんか急に踊り出すやつとかいるでしょ。ああいうタイプのやからじゃん。俺が二度ともう会わないであろうというか、もうこんなやつと会わないっていうタイプのやつじゃん。あ、面白いと思って、じゃあ見てよと思ってさ、俺も柱の影みたいなところ見てたのよ。だからさ、なんかみんな面白いのがさ、その女性がどういう女性かわかんないじゃん。だからなんかそれっぽい人が来ると、ってなんか変な拍手するやついるんだけど、そいつじゃないっていう。あ、違いましたみたいな感じで。で、またなんかそれっぽいやつ来んだよ。全然違うんだよ。で、みんななんかフライングフライングみたいなしてて、兄貴来ないっすね、来ねえな、みたいになってん。で、いよいよ、バッて、その、なんか帽子かぶって、深々となんか、このなんか野球選手かなんかの帽子かぶった人来たんだよ。でも、すっごいスラッとした長身の170センチぐらいありますみたいな感じの人が、スッと来たの。したら、ようやくそのプロポーズ男が、ピクッて体動いたの。したらもうさ、その浅漬け屋のババアがさ、手震え出して、いよいよ来たみたいになってんだよ。もう手震えて。で、その男がつかつかっていくから、もうみんなが、ああ、あの人なんだみたいな感じになって、僕と結婚してくださいってなったの。したらさ、もうみんなその女性はどういう人なのかと思って、なんか期待に胸膨らますんですよ。しかも今のご時世だからマスクもしてんじゃん。で、帽子もかぶってるからわかんないわけ。で、帽子を取って、マスク外したら、超美人なのよ！ラーゲリーより愛を込めての北川景子さんみたいな、めっちゃ美人なの！で、今までは、その、告白で、どうお願いしますって言ったら、そのなんかみんなその男連中は、北川景子さんっぽい美人だから、なんかうまくいかないであってくれっていう。わかるこの感じ。こんなに美人が受け入れるところを見たくないっていうか、なんか俺たちもあわよくばっていう、なんだろうこの感じ。一体感が生まれたの。80過ぎのジジイも、なんだ美人じゃのうっていう。で、その人からしてみると、なんか全然それも知らされてない感じで、え？何何？みたいな感じで、その、なんか相手の下の名前呼び合って、で、その雰囲気から察するに、どうも、昔から付き合ってて、もうあと一押しみたいなところでのプロポーズなわけ。だから、もうその美人の北川景子にが、よろしくお願いします、みたいになったのよ！なんだよーっていう。面白くねえもの大晦日見させられたなっていう。これがそうでもない女性。これ別に顔じゃないんだよ。顔じゃないんだけど、そうでもない女性だったらなんかもっと感情移入できるっていうか、美人すぎるんだよ。俺たちの受け入れ体制がないっていう。こんなに美人とお前、それ見せつけられて大晦日。早く今年も終わればいいなっていう。これちょっと気持ちわかる？この感じ。そしたらさ、その浅漬け屋のおばちゃんとかがさ、よかったねよかったねなんつって、カメラをもう撮るのも忘れちゃったりなんかして、ババア撮れよっていう。あれ面白かったね。だからなんかわかんないけど、みんなでこうやって拍手が起こっちゃって、わーなんつって、でそのバラ100本男もさ、どうもどうもみたいな、皆さんのおかげですなんつっちゃってんだよ。なんかバラ100本男っていうの、なんか船越英一郎のなんかバイアグラ100ミリ男思い出したけど、100という数字だけで全く関係がないけど、でなんかありがとうございますみたいな、皆さんのおかげでうまくいきましたつって、じゃあ行こうみたいな感じでさ、もうなんだよ俺。なんかああいう時にさ、ただ見てただけなのに脇役にさせられる感じわかる？なんかモブにさせられる感じっていうか、もちろん俺が勝手に見せたのがいけないんだよ。でもなんか勝手にモブにさせられて大晦日か。で、なんかわかんないけど、俺もなんか気持ち抑えられなくて、真向かいの浅漬け屋で、もうキュウリの浅漬け買っちゃったもん。ただもう一人別の関係ない漬物屋のババアが良かったですね、つって、俺関係ねえよと思いながら。うまいことやってんな、みんな。畜生。うまいことやって。で、じいさんと孫も帰ってったし、で、一番笑ったのがその暴走族のさ、暴走族上がりみたいな、俺らよりも早く待ってたやつが、なんかその、いよいよそのさ、お願いしますってところでさ、そのなんか、兄みたいなのがどっか行っちゃったらしくて、兄はって、なんか蕎麦食いに行ってるよみたいな。兄見逃してんだよ。で、後から兄ひょこひょこやってきてさ、終わっちゃったのって。俺が蕎麦食って、ずっと見てたのに、チクシャーって。なんかわけわかんないんだよ。あれ面白かったなぁ。いや本当に俺こんな疲れてんのにラーゲリーより愛を込めての話しなきゃいけないっていう、一回置いといたラーゲリーの話っていう。いやだからなんかね、ちょっとグッときましたよ。それはなんか師走にすげえもん見せられたなと思って、で家帰ってさ、神さんにさ、なんかさあれだったよっつって、なんかそんなのあったんだけどどう思うっつったら、そういうやつは典型的なモラハラ夫になるねっつって、えっつって、 いや要するに結局それ女性の気持ち全然考えてないじゃんって。で女性だったら本当はもっとされたいプロポーズの形とかあったと思うよって、その空港で他の人の目につくよりもこっそりなんか言ってほしいとか、その人のなんか立場とか気持ちとかあったと思うけど、その人は自分が目立って聴衆を巻き込んでいかにもなんか自分が主役になったかのようにバラ100本とか持ってタキシード着てっていうのを、それなんか断りにくい雰囲気じゃん、しかもって。だからそういうのも相手のことを考えると、その男はモラハラ夫になるねっていう。あ、そうだよね。俺もそう思ってた。俺もそれは、やっぱり。で、考えたら俺、いつ神さんにプロポーズしたのかなと思うと、なんかスペインよりももうちょっと西のポルトガルだわ。ほいでなんかさ、断崖絶壁のところがあるんだよ。ちょうど船越英一郎が、また船越英一郎出てきちゃったけど、ドラマで殺人事件のある、もうそういう断崖絶壁のところで、海なんだよね向こうが。もうこれより先は地上がないって言われた。ここが地上の果てだって言われてたとこで、あなた私にプロポーズしてって言われたの。どうやってプロポーズしたらいいって言った。そこであのなんか一生なんかこう仲良く暮らしましょうみたいなことを言ってって言われて、俺もさ、そのバスでさ、あの新婚旅行の時スペインでさ行ってさ、それでバスでもうポルトガルもドキドキしちゃって、俺プロポーズするけどこれ完全台本だけど、これでノーってないよななんて思いながら、俺もなんか一輪ぐらいのバラ持ってさ、でそこでさ、断崖絶壁のところで、僕と結婚してくださいなんつって、一緒になりましょうつって、喜んでってやってんだから、俺、あれ。完全台本ですよ、俺。だから俺はちゃんとしてるよ。神さんの意図を組んで寸劇までしてんだから。ポルトガルまで行ってたよ。最果ての地と言われているところで、断崖絶壁のところですよ。船越さんだったら突き飛ばされてるぐらいの。なんかそういうのちょっと思い出してね、なんか面白いなと思って。確かになんかそういう男って気持ち悪いな、なんか自分の世界入っててなんか自分主体だなっていうのちょっと思ったりして、なんかそういい発見だったんですよ。でなんかそういう流れじゃないんだけど、俺の中でちょっと純愛映画みたいなの見たいなみたいな感じを思ってきて、人を待つって結構美しい行為だななんて思っててさ、でさ、インド映画の RRR って結局帰れなかったからさ、マネージャーの山口さんと一緒に行ったんだけどさ、こういう時代打の映画が良かったりするんじゃないですか。でラーゲリより愛を込めてね、まあ、単純に歴史的事実のねシベリア抑留についてもかなりこれは辛い事実じゃないですか。でその史実に基づいて原作があるやつを今回映画化って感じで、ソ連のさ、いわゆる第二次大戦終わった後、日本人が11年ぐらいか最長で、収容所というかね、もう強制のさ、シベリア抑留みたいなさせられたっていう、その歴史をちゃんと撮ってるみたいな感じなの。でなんかそれはなんかそれで家族とバラバラになって、その家族がなんか主人公を待ってるみたいな、北川景子さんが、まあ、いわゆる二宮和也さん扮するですね山本幡男という実際にいた人物を待って続けてるみたいな、まあ、その人がまあ実際にシベリア抑留されちゃってってところで、まあ、ロシア文学みたいなのすごく傾倒してて学生時代から。で、まあ、今回シベリアのソ連にね抑留されるってことになった時に言うセリフがあるんですよ。いやそれはね、僕はロシア文学にすごい憧れて、だから今からソ連がねどういうことを我々にするかっていうのを見ときますよこの目でっていうシーンがあって、それゾクッときたの。なんかでそれはまあ我々はもう令和に住んでるからシベリア抑留の悲惨さとか分かってるからゾクッとくるのもあるんだけど、でなんかとにかく AD の持田さんにそういえばと思って聞いたのが、二宮さんのラジオがめちゃくちゃ面白いってことも聞いたの。俺もそれも引っかかってて、なんか BFM かなんかでやってるラジオなんでしょ。それがなんかすごいのが、やっぱジャニーズというかファンへの忖度なのかな。だから二宮さんと女性の若いアシスタントがやっていたら、多分聞いてやっぱりファンはさ、やっぱこうなんだろう、なんだろう、二宮くんに対する思いが強いからなっちゃうんでしょう、どうも。だから代わりの人が男性なんだって、アシスタントみたいな一人喋りじゃなくて。で、それも若い男性だとどっちがどっち話してんのかっていうのもなんか聞きづらいじゃん。だからか分かんないけどディレクターらしいんだけど、それがめちゃくちゃジジイだっていう、えらいジジイなんだって。でそれがさ、ジーヤが話してるみたいな、孫と二宮さん最近はどうですかなって、そんな感じなんだって。で俺が持田さん、そんなラジオあるわけねえだろって聞いたら、まあったんだよ、まんま同じなの、どうですかなっつって。で二宮さんがさ、リップサービスでさ、ちょっとジャニーズの会社批判とかすると、あ、二宮さん、ジャニーズはいい会社ですよっていう、何このジーヤラジオっていうか、このジジイが喋る分量が多いっていう、タツニーのラジオ、藤原竜也のラジオと同じなんですよ。誰だかわからないもう一人のやつがタツニーと同じぐらい喋ってるから、誰なんだよお前はっていう、 なんか腹立ってくるっていう。俺はタツニーの言葉を聞きたいんだっていう。もうそのジーヤがとにかく喋んだよ。ジーヤがフォロー入れたりとか。いやー、なんか休みの日どうだったってさ、二宮さんがさ、そのなんかディレクターのジーヤに聞いたらさ、編集とかがいっぱいあって休みたい気持ちもありましたねって。お前の感情どうでもいいよ。お前の編集の疲れるとか、ニノの話を聞きたいんだっていう。ニノのプライベートを聞きたいのに、お前の編集が忙しいみたいなの不要な情報だっていう。でさ、そのリスナーからのメールもさ、リスナーのメールも変わってんだよ。なんか笑っちゃったのがさ、なんか、最近ブラウン管のテレビをようやく卒業しまして、デジタルに変えたんですけど、なんかニノはデジタルのテレビを買ったのはいつですかって、いつの話してんだよっていう。2011年に地デジになったのに、ブラウン管チューナーつないで聞いてたの。変わったリスナーだよそれ。ニノはどうですかっつって。したらそのまたジーヤがさ、ブラウン管もいいですが液晶も今は豊富ですねって。いつの話なんだよ。いつのかな。液晶もずっと前だよ。もう日進月歩でなんつってんだよ。もうびっくりしちゃうんだよそのラジオ。面白いの。俺また面白いラジオ、細野晴臣さんのラジオに続き、また面白いラジオを見つけてしまったっていう。 AD の持田さん経由で、でその持田さんがやっぱラーゲリ見に行ったっつんだよ。あ、めちゃくちゃいいじゃんと思って、ラーゲリ行ったんですかっつって。で俺ももう行った後に持田さんと話してて、まあやっぱりこれもさ、まああらすじを説明するとやっぱ暗い話なんですよ。1945年にさっき言ったように第二次大戦終わった後に、まあ家族がシベリア抑留でも離れ離れになっちゃってみたいな、本当に人権を蹂躙する、人の尊厳を奪う行為っていう、まあ戦争犯罪だよね、完全な国際法違反だし。でそういうものを扱ってるから、俺はこの映画をすごく真面目に捉えたいんですけど、なんかね、こう山本幡男さんが主人公なんですよ、ジャニーズの二宮さんがやってるね。でそのね、もうこれこうふざけるわけじゃなくて、本当にこれ予告とかでも流れてる範囲だから、これネタバレじゃないところで言っていいと思うんですけど、なんか山本さんのように生きるんだっていうのを、俺なんか結構 TBS ラジオの吠え玉リスナーで極楽トンボをよく聞いてたから、なんか山本圭一のようにみたいに聞こえるんだよ。で山本さんのようにならなくちゃいけないんだみんなっていうのが、ああなったらダメなんじゃないかなっていう。でなんか山本さんのように待つんだ、このなんか俺たち希望を持って待つんだっていうんだけど、待ったのは加藤浩二じゃねえかなっていうか、待ってたのは加藤浩二さんだっていう。加藤浩二さんも一人喋りが大変すぎて、やっぱ作家の公務店みたいに入れたの。公務店これ大変だな、一人喋りって。伊集院さんって一人喋りやっててすごいな。そうですねって、公務店もよく喋ってたんだから。GEA のラジオと同じなんですよ。でとにかくその山本さんのように生きるんだっていうのが、もう山本圭一しか浮かばないっていう。基本いい話で、俺もめちゃめちゃ涙出ちゃってさ、これぜひ皆さんに見てほしいんですけど、でもね、細かいところがやっぱりちょっとね、なんかこう歴史ものを扱うにしてはちょっとこう違和感感じるところあるんですよ。でそれって何でもそうなんだけど、今の世の中、まずね、北川景子がね、美しすぎるんですよ。もうね、それ令和の美しさなの。もう北川景子さん、いやだから美しい、演技も素晴らしいんだよ。だけど美しすぎて、なんかタイムマシーンに乗って令和から来たみたいな美しさなんだよ。だなんかね、他の脇役のすごい昭和感とか、脇であればあるほどなんかみんな昭和がマッチしててうまくやってんだけど、なんか主役級の人が軒並みなんかタイムスリップしてきたみたいな感じなの。で、これの根源何なのかなと思ったら、みんな歯が白いんですよ。なんか、シベリア抑留されてて、すごいなんか衣服とかはその当時の感じだし、もう髪も汚いし、化粧とかでもう本当肌の色とかももう薄汚れて、もうどのぐらい働かされてしんどい思いかみたいなのは伝わってくるんだけど、ですよねって言ってるその歯が白いの。で、なんかそれが、いや、そここだわってほしいなっていうか、なんか、俺なんかさ、なんかラジオのリスナーからもさ、白山さんテレビに出るときは歯をクリーニングして白くした方がいいですよ。うるせえよバカ野郎っていう。茶渋ついてなんぼだろっていうか。じゃあお前江戸時代の俺講談とかやると出るときにお前、歯真っ白なやつがお前やってんのかと。女極悪人が歯真っ白ってあるかそんなことって。俺が羽賀健児物語を作ってんだったら、歯真っ白で梅宮アンナを騙して、の梅宮のあの、タツニーがめちゃめちゃ切れて、希代の悪党だっていう、全員登場人物歯が白いんなら、その梅宮アンナ、 梅宮の達也に芳賀健二全員白いからそん時はやりますよ。でも基本渋茶ついてんだよ江戸時代なんて。だからそんなの茶渋ついてなんぼだし、俺が歯白かったらむしろ違和感があるよっていうところがあるわけじゃん。でそういうのがなんかやっぱ細部に神宿るじゃないんだけど、俺1950年代60年代の日本映画大好きでずっと文芸座とかも通ってたから、でその時のやってる時の戦争映画とかってやっぱ戦争を実際に体験してたりとかで、やっぱりその監督もそうだし、まあもう目の座り方から何からみんな経験してることだからすごいんだよ。やっぱそこら辺のさ企画の入れようみたいなのがすごくて、細部に神宿りまくりなのんですよ。でそれを現代にじゃあなんかそれをやれるのが正解かっていうとまたそれも違うと思うんだけど、まあ俺みたいな茶渋野郎はさそういうのなんかちょっと気になるんですよ。だからその歯が白いってところやっぱ香川照之見習ってほしいっていうか、とにかく香川さんの演技プランは歯が汚いところから始まるっていう、とにかく歯が汚いから香川照之さんの役どころのやつらは、それか工藤勘を見習ってほしいっていう、まあ、工藤勘さん曰く俺は歯は綺麗なんだけど歯並びが汚いっていう、戦後間近の日本人を象徴してるみたいな感じの、だからなんかそこら辺はだからちょっとなんか、まあだからまあリスナーとかちょっとこれ分かってくれると思うんで、意外に細部のこと好きだから、もうリスナーなんてもうほんと歯肉炎のやつらばっかりだから、歯周病歯肉炎ですよ。あーちょっとっていう、あの検査してる時に深めに入っちゃうんだから、あのなんかこうちょっと深めに入れるやつあるよね、あ結構ズボリ入っちゃいますねっていう、年中血が出て、あこれやっぱちょっと歯磨き粉変えなきゃダメかなっていう、そうですねですよ、耳がいいわ、リスナーは耳がいい、とにかくね、とにかくでとにかくラーゲリーのずっとふざけてるけどいい映画なんです。で話変わるんだけどさ、大河ドラマ松潤のこのリスナーでありますね、問わず語りリスナーである松潤の大河のどうする家康見ても思ったんですけど、特に良かったのはね、寺島しのぶさんのナレーションめちゃくちゃ良くて、講談調でなんかちゃんと白山さんの意識して白山さんの講談を意識してやりましたみたいな感じなんですよ。でなんかちょっと言いたいんですけど、ね、NHK さんに、じゃあ俺でよくね、俺のなんかちょっとモチーフにってことは、じゃあ俺でよくない。でも俺寺島さん好きだし、寺島さん後で役者で出てきて、ね、多分それでなんかコラボしていくみたいな感じだから結果的に寺島さんが大正解でいいんだけど、なんか今回じゃなくてもいいけど来年再来年以降でなんか俺大河のナレーションできないのかなと思って、で来年のって言ったらさ、笑い屋の重藤に調べて思ったら光源氏だっつんだよ。じゃあ無理じゃん。なんか光源氏のナレーション、な正確に言うと紫式部か、なんかその光源氏なんて女性といっぱい付き合ってみたいな感じだから、ちょっと俺の素人童貞上がりのナレーションでは満足できないっていうか、 AV 男優のシミケンレベルじゃないと、だシミケンがやる可能性が高いですよ。いやーマジかーっていう。でもとにかくだからなんかちょっと僕もね待ってます、そういう意味で。今ね、ちょっと皆さんに言いたいのは、1月3日に東西笑いの殿堂があるんですよ。で、ニューオータニからも仕事来まして、1月3日ちょっと、来年、スケジュールどうでしょう、第一希望ですって言われたんですけど、それは言ったのは、東西笑いの殿堂があるんでっていう。まあ、ちょっと今年ね、東西笑いの殿堂でいろいろこう、チャーミングな俺の面が出たけど、来年もオファー来ると思うんだよね。だから1月3日開けてますっていう。ごめんなさいって、ニューオータニさん。ちょっとずらしてください。1日とかそっちの方に、あ、わかりました、みたいな感じで。で、東西笑いの殿堂からは、なんでしょうか、テレビがオンエアされた後にメールが来ましてね。どんなメールかっていうと、あ、大変番組盛り上げていただいてとか、普通そういう枕言葉つくんですけど、ただただですね、請求書送ってくださいっていう。まあ、照れてんのかな。ちょっとテレビ盛り上げちゃったからね、俺も、このタレント的な、お茶目なところが出たから、まあそういうわけでね、まあちょっとまあ NHK さんに言いたいのは、まあ東西笑いの殿堂か、来年の大河のナレーションか、どっちかお願いしたいなっていう。俺もバラの束100本持って、大河か、東西笑いの殿堂か、待ってますっていうことでね。そういうことで、一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね、そう、ナレーションで思い出した。 なんかいいナレーション仕事も結構いただいてまして、テレビ東京の小峠地蔵旅っていう、あのバイキングの小峠さんが、なんかお地蔵さんに扮して、あの道行く人にお供え物をもらったら恩返しをするっていう、まあちょっと頭のおかしい番組のナレーションをさせていただいてるっていうね。で、これもかなりおかしいじゃん。なんかテレ東の1000以上ある企画の中から選ばれたのがこれらしいですよ。で、なんかこの小峠地蔵旅の、なんか作家さんだかディレクターさんだかが、やっぱり問わず語りリスナーで、まあ、お地蔵さんの傘地図を思い出すじゃん。それで、なんか講談が合うんじゃないかってんで、なんかね、いいんですよ。小峠さんがお地蔵さんに扮して、ただただ、なんか待ってる。他の人々と触れ合うみたいなのを、最初鎌倉でやったんですけど、鎌倉の人たちと触れ合ってるみたいなのが、で、これ仕込みあるんですかって、いや、これ全部ガチでやりました、みたいな感じで、なんかすごい面白かったですね。なんかもう本当にテレ東ならではの深夜番組、バラエティみたいな感じで、まあ、小峠さんって人が天才的だから成立するんだなっていう。このラジオを聞いてるリスナーの人は、多分喜んでいただけると思うんで、まあ、番組はですね、2週続けてやりまして、1月9日の月曜日、24時半からのやつはもう終わっちゃったんですけど、TVerとかで見ること多分できると思います。そして、1月16日も同じ時間帯に、24時半から30分番組でやりますので、私のナレーションも聞いてると思いますんで、皆さんね、見ていただけたらと思います。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。